You are a very important person.
PIP Amazing Interview.
Very important person. PIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストはドイツ菓子のダンケ株式会社中島大正堂代表取締役の中島隆夫さんです。中島さんは大阪市都島区出身の68歳、京都は仏光寺の菓子司から創業92年、株式会社設立50周年を迎える老舗菓子メーカーの8代目社長として活躍されています。菓子作りの伝統を大切に、革新される技術とアイデア、新たな挑戦とお菓子の魅力をお話しいただきます。リップアメージングインタビュー。この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは中島大正堂代表取締役の中島隆夫さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、私たちはドイツ菓子ダンケっていうイメージがねすごく強いんですけれど、実は中島大正堂は創業92年、歴史のある老舗の和菓子メーカーだということなんですが、そうなんですか？
ええ、そうなんですよ。
ねえ、意外なんですよ、和菓子というのが。ところがその和菓子メーカーに8代目社長の中島さんが洋菓子を取り入れられたってことなんですが、えらい大ヒットしたお菓子だと伺ってますが。
大阪万博がありましてね、
はい、
その前の年でしたか、
うんうん、
岡本太郎のね、太陽の塔のこのラフデザインがありましてね、
はい、
これで思いついて、それをドイツのねお菓子の片屋さんに注文しましてね、
はい、
そして、出来上がったわけですね。
そのお菓子の名前は太陽の塔と。
そうなんですよ。
確かクッキーというかサブレのようなものでしたよ ね、
そうですね。
1970年大阪万博の年ですから、どうでしょう、40代以降の方皆さん一度は食べているあの太陽の塔中島大正堂のねお菓子ということなんですけれども。
そうですね、よく売れましたからね。
そうでしょうね、これで一躍大きくなられたんですよねさて、大阪万博のその翌年にダンケブランドを登録された。これはドイツ語ですかね。
そうですね、ありがとうですね。
あ、ダンケシェーンのありがとうから来たダンケ、で洋菓子のダンケ中島大正堂として、まあ、クッキーやデザートの製造を本格的にされるようになったってことなんですけど、なんかまあ和菓子から洋菓子に転じるときにどうですか、なんかいろいろ困ったこととかありましたか？
まあその当時はね、
うん、
そういった洋菓子の方に行くんじゃないかなっていうようなね、
機運が
会社さんでありましたね。それに私の親父さんなんかが、うん、乗っていこうと、というふうなことでしたね。
新種の希少が得られたんですね。で、どんどんとヒット商品がね、こう生まれていくんですけれども、どんなお菓子をこう発売されていったんでしょうか。ま
あ、その後は、吉野のくず餅っていうのがね、
有名です。
大ヒットしましてね。それから、フローズンヨーグルトとかね。
6個、フローズンヨーグルトですね。
いろいろ発売したもんですね。
もうそれは私たちもよくね、名前を知ってるんですけど、今の5年齢になられても、また次の夢をとかビジョンを追っかけてられるってことなんですけど、はいはい、新しいブランドですか、ダンケ以外に考えてらっしゃるってことなんですが、もう名前は決まったんですか？
いや、今ね、いろんなみんなと検討中なんですよ。
そうですか、どんなお菓子なんですか？
ね、その場でしか食べてもらえないようなね。
生物なんでしょうか？
そうなんです、そうなんですよ。
その場でしか食べれない。えらい希少価値ですよね。
そうです、そうです。それ
に
狙ってるんですね。
新しい名前をつけていかれるんですね。
そうなんですね。
じゃあ、ラジオお聞きの皆さん、もしこの新しいダンケブランドのですね、新企画にいい名前があれば、ぜひご応募いただければと思います。
本当にそうですね。
もし、ね、決まったらお菓子1年分ぐらい送っていただけますか？
お安いご用ですよ。
そうです。何かいい素敵なお名前があったらね、お願いしたいと思いますが、
ど
んどんね、新しいことを考えて、 考えておられる中島さんなんですけども、実はカフェも経営されてるんですよね。
ね、まあフランチャイズチェーンなんですけど、はい、タリズカフェをね、今3店舗ですがね、これまた数も多くしたいなと思ってるんですよね。
増やしていかれた。私はタリズカフェ他社で申し訳ないんですが、毎日放送のねはい、はい、ところに入ってますよね。はいはい、あと京橋ですか、 OMMP ビル。はいはい、あともう一点新しく今。
茶屋町にね、もう一点出しますね。
おしゃれなとこばっかりこう出てる感じなんですけどね。そこはやっぱダンケのお菓子がふんだんに召し上がることができるんですか？
まあ、いずれそうしたいと思ってますね。
わかりました。タリーズカフェ皆さん覚えてくださいね。では、ここで中島さんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。懐かしいですよ。サウンドオブミュージックよりドレミの歌お聴きください。今日のゲストは中島大正堂社長の中島隆夫さんです。中島さん、いかがですか？久しぶりにドレミの歌をお聞きになって。
最近もね、久しぶりでサウンドミュージックをね、はい、見たんですよね。いろいろ思い出しましたね。そして今でもね、ドレミの歌のね、ああいった雰囲気をね、自分の仕事の中にね、
お菓子に、
歌詞にね、取り入れたらいいなと思ってね。
ほのぼのとした。
そうですね。
中島さんはですね、結局、社長になられて今年で何年ぐらいになるんですか？何年目に。
そうですね。1959年だったですかね。はい、それから、何年になりましょうか。
僕は35年ぐらいです。もっとですね。
もっとですよ。
50年近くもね。
まあ40年ですね。
社長されてたということで、じゃあその間の、まあ、社長業を振り返ってっていうかね、もう今激動だったと思うんですけど、辛いことも楽しいこともいっぱいあったと思うんですが。
申し上げたように、いろんな夢がありながらね、そう簡単に。
そう、実現しませんよね。
実現しないわけですね。うん、ですから、手こねとね、いろいろと、商品を変えたりね、うんうん、また売り先を変えたりね、うん、売り先もすっかり途中でね、はい、変えてみたりね、いろんな冒険をしましたね。
それは中島さん、こうしたいなって思われて、ね、でも社員の方のこう反対もあったりとか、はいはい、いろいろこうしていくわけですよね。はい、でまた社員の方がこう提案されて、社長が気に入らんわ言うてみたり、ね、まあ、いろいろ葛藤があれると思うんですけども、ね、今振り返ってどうですか？これでよかったと。
そうですね。私は随分と勝手なことも言ったようですが、よくですね、はい、社員の皆さんはね、その私をね、うん、支えてくれましたね。本当に感謝してますね。
ワンマン社長なのかもしれないんですけど、ね、魅力的な社長だということで、社員の皆さんやっぱついてこられてると思うんですが、
そうでしょうか。
ね、夢をこう見続けてらっしゃるじゃないですか、社長ね。今その新しい夢をちょっと教えていただけますか？
今ですね、素敵なね、新しいお店をね、考えてるんですよ。ワクワクしてくれるようなね、お客様がね、
はい、
そしてそこにね、いいね、空気が流れてる、
うん、空気ですね。
でこのタスマニアっていうのがですね、
タスマニア
登場してくるわけですね。
タスマニアってどこにあるんでしたっけ？
そうですね、皆さんどっかなというふうにおっしゃるんだけど、はい、オーストラリアのね、メルボルンがあるでしょ、はいはい、メルボルンから飛行機で45分ぐらいかかりますね、
うん、田舎ですよね。
その南の方のですね、うんうん、小さな島ですね、はい、そこでね、乳製品もありましてね、はい、バターだとかミルクだとか、
うん、オーストラリアね、
チーズだとかね、いろいろあるんですよね、はい、それからブルーベリーとかラズベリーとか、いろいろストロベリーとかね、いろんなベリーが豊富なんですね。
ベリーの産地ですもんね。
そんなことをなんとかと思ってるんですね。
タスマニアの風をこう日本に入れたいと。
そうなんです、そうなんですよ。
じゃあお店の雰囲気もちょっとこうカントリー調な。
そうですね、カントリー風ですね。
で、社長のね、中島大正堂さん、東大阪に本社があって、はいはい、本社の工場もありますよね、はいはい、それから今丹波工場がこう大きくなさってますけど、はい、なんか丹波とタスマニアが似てるからっておっしゃってましたけど、その計画が
似てるかどうかはあれですけど、はい、だけど丹波もね、あの地方にもいろんな産物ができますね、うん、栗とかね、
はい、
黒豆もありますね、そういったもので、お菓子をね、作っていきたい。
あ、 丹波の、
ね、またタスカマニアのね、はい、そんな、いろんなのね、ベリー類とかをね、うん、なんだかこう、出会わしたいとかね、そういうふうなことですね。
丹波の黒豆系とですね、タスマニアのベリー系の出会い、すごいお菓子がね、なんか期待されそうな。
そうでしょ。
中島大将どうなんですけどね、ちょっと楽しみに待ちたいと思いますが、それでは最後になりましたが、今日この番組をね、聞いてくださっている、まあ、団結を盛り立ててくださった社員の皆さん、それからお世話になった取引先の皆さんに一言お願いします。
はい、みんな集まってもらってね、この92年の創業92年の会をですね、はい、やろうと思ってるんですね、
う
ん、皆さん来てくれるようですよ。
ありがとうございます。
そしてそこでね、大いにね、はい、私のわがままをね許してくれてありがとうとこうですね、感謝をしたいとそのように思ってますね。そして意味を聞いてもらって、もう一度協力してくれよと、こういうことですね。
社長の可愛いわがままなんで、皆さんきっと協力してくださると思います。来週もね、中島社長にスタジオにお越しいただきまして、今度は京都のお菓子司だった歴史のある話なんかを伺いたいと思いますが、はい、今日はこのあたりで中島さんとお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のラジオレターは、中島さんから中島大正堂の社員の皆さんへのお手紙を伊予原真紀子さんの代読でお届けします。
ご縁があって入社いただき、一緒に仕事ができますことを感謝します。今年の秋、入社50年の方から来年入社予定の方まで、それに永年勤続後退社された方などを中心に、創業92年、会社設立50周年の感謝会をいたします。これを機会に会社の歴史を振り返り、変わらないものと変えるべきことを確認し、現状に決して満足せず、未来を共に創造していくベクトル合わせをしたいと願っています。これまで口先で従業員の満足などと言いながら、従業員が本当に満足できることがあったか大反省しています。今まで以上に社員の諸問題に応えていくことの大切さを教えられます。新しく基本理念にこんな言葉を入れました。一人一人大切、一人一人光るです。工場の皆さんは加えて、一つ一つが大切を付け加えてください。社長のテーマはサービス奉仕です。社員に使え、お客様に使え、得意先、仕入れ先、地域の人たちなど、私たちを取り囲む人々に感謝の気持ちを持ってどのように使えていくかです。私はこれからもおもてなしの心を重要課題とするつもりです。これまでの菓子作りはお客様の顔が見えなかったためにおろそかにしてきた面があります。そのためにもお店を作り、実際にお客様に接してみて、工場に帰り、一枚一枚のお菓子を大切に扱いたいと思います。もうすぐ素晴らしい私たちのお店ができますので、期待してください。
来週のゲストは、今週に引き続き洋菓子の団家中島大正堂代表取締役の中島隆夫さんです。菓子作りの伝統と革新で次の時代を狙う中島さんに、飛躍する中島大正堂と題してお話しいただきます。どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク 近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。